次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、高橋克典、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、村本修司、公明党、しだら恵美子、立憲茨城、長田真美、日本維新の会、小松崎俊則、茨城自民党、星田浩二、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の高橋克典委員が、障害のある子どもが利用できる放課後等デイサービスにおいて、組織的な不正請求など、極めて悪質と言わざるを得ない事案も発生している。事業の適正な運営に向けてどのように取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、福祉部長は、特別監査などで悪質性の高い事案が確認された場合には、行政指導や行政処分を行うだけでなく、事業所から給付費などを返還させている。また、警察への通報や告発などを行い、刑事司法の場でも厳正に対処されるよう求めていく、と答えました。他に、農業における化学肥料の削減、入札制度も質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊委員が、魚介類の消費減少が続く中、地産地消など、本県水産業、水産加工業の振興に向けた消費拡大にどのように取り組むのか、と質疑したのに対し、農林水産部長は、県内大学高校と県内スーパーが連携する商品開発など、地産地消の取り組みの後押しや、県産水産物のブランド化により幅広い消費者をターゲットとして消費拡大を進める。また、水産加工業者と商社のマッチング支援などを実施しており、今後ブランド水産物の海外展開も検討すると答えました。他に、技能の伝承のための若手技能者の育成、教員不足への対応なども質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、台風第13号による豪雨では、河川の越水や道路の冠水など、県北地域で大きな被害を受けた。被災した住民の恐怖は計り知れない。住民の安心安全確保のため、河川や道路の復旧整備方針は、と質疑したのに対し、土木部長は、県管理河川道路への当面の対策として、護岸崩壊箇所への土のう設置や道路の土砂撤去など、応急復旧を実施している。今後は被災箇所の早期の本復旧、適切な維持管理を図り、住民の安心安全確保に努めていく、と答えました。他に、特別支援教育のさらなる充実、公共交通維持のための地域モビリティの展開なども質疑しました。次に、立憲茨城のしだら恵美子委員が、第7次保健医療計画の評価は、また、感染症対策の項目が新たに追加される第8次計画の策定方針は、と質疑したのに対し、知事は、第7次計画では、中核的な病院の機能強化に取り組むことなどにより、着実に医療提供体制の強化が図られた。第8次計画においては、新興感染症の発生・蔓延時にも、通常診療との両立が可能な体制整備を図るとともに、良質な医療を切れ目なく効率的に提供できる実効性の高い計画策定を進めると答えました。他に、過疎地域インターン促進事業等による若者の呼び込み、いじめ、不登校、自殺対策なども質疑しました。 次に、日本維新の会の長田真美委員が、アルプス処理水の海洋放出が開始され、漁業関係者は不安を募らせている。海洋放出にかかる県の見解と風評被害への対策は、と質疑したのに対し、知事は、安全性の理解が進む一方で、漁業関係者が放出に反対している事実を重く受け止め、安心して漁業を継続できるよう、寄り添ったサポートをしていただきたいと政府に申し入れた。引き続き、風評対策に万全を期すことや、風評被害が発生した際は、迅速かつ適切に賠償することなどについて、国と東京電力に責任ある対応を求めていく、と答えました。他に、牛久沼の越水対策、英語教育の推進なども質疑しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則委員が、今定例会に、茨城ご当地グルメ総選挙開催準備事業の予算案が提出されており、新たな食に関するコンテンツの創出として期待が高まるところであるが、この事業の目的や具体的な内容は、と質疑したのに対し、政策企画部長は、本県を代表する新たな食の観光資源の創出と地域振興を目的に、最強グルメを決定する総選挙に向けて準備しており、本事業ではグルメ開発を行う市町村への支援として、専門家からの助言や新グルメ誕生の経緯などの動画制作や配信を行う、と答えました。他に、茨城県における熱中症対策、蚊媒介感染症への対策なども質疑しました。最後に、茨城自民党の星田浩二委員が、牛久沼エリアにかかる越水対策と水防連絡体制にどう取り組むのか、また、洪水浸水想定区域の指定についての所見は、と質疑したのに対し、土木部長は、外部の学識経験者などからなる、牛久沼越水対策検討委員会の検証結果を踏まえながら、越水防止対策について年内を目途に取りまとめる。また、水防連絡体制の強化を図るとともに、県管理の河川の洪水浸水想定区域図の策定についても対応していく、と答えました。他に、第4次茨城県総合がん対策推進計画の成果と次期計画の策定、シルバーリハビリ体操指導士の今後の在り方なども質疑しました。